タミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマは花粉症の対策と治療です。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。日本医科大学耳鼻咽喉科教授の大久保公弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは花粉症の対策と治療です。2回目の今日は花粉症治療をテーマにお話しいただきます。先週は花粉症の症状を緩和する対策などについてお話しいただきました。今日はまず花粉症の主な治療法をぜひご紹介いただけますでしょうか。
はい。この季節もやってくるとですね、今からできることっていうのは薬物療法っていうのが主体になるかもしれません。薬物療法の場合は、飲み薬だったり、貼り薬だったりする抗ヒスタミン薬だったりするもの。そして目薬、それから点鼻薬。まあ、こういったものを組み合わせて使うということが今考えられています。まあ、季節をちょっと前であれば、鼻粘膜をレーザーで焼くというような手術の治療法があったり、まあ、12月ぐらいから始めていただければいいという舌下免疫療法というような治療もあります。ただ今からは薬物療法が主体になりますので、ぜひ、先生とご相談の上、適切なですね、薬物療法を選択して、花粉症の季節乗り切っていただきたいなというふうに思います。
花粉症の治療というのはどのような症状の段階で行うのが望ましいんでしょうか。やはり早い治療という方がこれは効果的なんでしょうか。
そうですね。花粉症っていうのはもう5月までの予想がだいたい立つ病気なんですね。つまり5月まで花粉が飛ぶ。で、まだ今飛んでない。で、こっから、たくさん飛び始めるのが、まあ、3月の、第2週頃。まあ、ちょうどこの放送日あたりが一つ目のピークが来るかなということです。で、あとはヒノキの花粉が4月の初旬にピークが来る。で、これ分かってるわけですから、重くなった時に100ある症状を薬で抑えるっていうと50ぐらいまでしかならないね。で、10ぐらいの症状の時に薬を飲み始めるとそれがゼロになる。で、ずっとそこから続けていけば、0と10を行き来するだけ、100とかそういったところまではなかなか行かないということになって、まず今考えなきゃいけないのは3月の14日、今までの時にちゃんと治療を始めておいて、抑えておくということが一つ必要です。少しでも症状が出たっていうことは、体の中でヒスタミンが鼻の粘膜に行っているということを考えると、もうこれ以上たくさんヒスタミンが働かないにしてあげるということで、薬を使った方がいいというふうに思います。
メディアの方でも花粉症の情報ってすごく早く流れるようになったなと思うんですけど、
はい、花粉症の特集をするときになるべく早めにして、国民の皆さん方に正しい情報を送ってあげたいというふうになっています。ただこの花粉の状況っていうのはなかなか読みづらくてですね、まあ、例えば先週みたいに雨が降っている時もあれば乾いた時もあるし、寒い時があれば暖かい時がある。もっと長期予報で多分、2月は暖かい予想だったのは、結構2月がやっぱり寒かったっていうところが、花粉がまだ、一生懸命飛び始めてないっていうのは言えるのかなと思いますね。
花粉症のためのこの舌下免疫療法に近年とても注目が集まっていると思うんですが、どのような治療法になるんでしょうか。
はい。新花粉症の人は、杉が鼻の中に入ってくるとくしゃみで吹き飛ばす、鼻水で洗い流す、鼻詰まりで入れなくさせるっていう防御をしているわけですね。ですから体としては防御しない体になればいいっていうことを教え込まなきゃいけない。その教え込むのに、スギ花粉は安全だよということで、スギ花粉のエキスを口の下から、舌の下から入れていくと、毎日それ入ってきますんで、たくさん入ってきても、こういうものが体の中に入ってきても大丈夫なんだということで、今度お鼻に入ってきても症状がひどくならないっていう、体を慣れさせる治療です。例えばコロナのワクチンであれば、コロナのスパイクタンパクの DNA を打つ、インフルエンザであればインフルエンザから取ってきたものをワクチン、まあ、予防注射で打つ、まあ、それと同じスギ花粉っていうのが一つの、まあ、そういう病気を起こす元だとすれば、それのすりつぶしを口の中から入れる、同じような免疫療法なんです。ですからワクチンというふうにも考えられています。
何ヶ月ぐらいとか何年ぐらいとかやる、
そうですね、
やるといいんでしょう。
大体3年から5年やってくださいということになってます。ずっと花粉症だった人たちがやっぱり 1、2年ではなかなか治らないんですね。まあ、現状ではやはり3年から5年やっておくと、その後まあ良い時期が続いていくだろうっていうふうに考えられています。
花粉症の症状を抑えるための市販薬というのがたくさん販売されているかと思うんですけれども、選ぶとき、あるいは服用するときの注意点などは何かありますでしょうか。は
い、多くの抗ヒスタミン薬というのが水調 TC と言われて薬局で販売されています。非常に安全性が高いので、水調 TC になったという側面も一つあるんですね。なかなか眠気になりづらいといえばそうだと思います。ただ自分によっては、この薬は効かないけどこっちでは効くんだよというものがあったり、あるいは1日2回飲むよりも1日1回がいいな、まあ、こういったことで自分のライフスタイル、それから自分の症状に照らし合わせて、そういった薬剤を1個選択しておくと、医療機関にかかれなかった時にですね、非常に有効かなというふうに思います。
点鼻薬なども直接効くような気がするんですけど、いかがなんでしょう。
そうですね、点鼻薬中の入ってるものが結構たくさん、いろいろもあるんですけども、まあ、やってすぐ実感を感じるっていうのは、やはり血管収縮薬、交感神経系のアルファベータの受容体を抑えることによって血管をぎゅーっと縮めてしまう。そのために鼻の中の粘膜の血管を収縮させると、鼻の粘膜が小さくなって空気の通りが良くなるっていうことはあるんですけど、これ使いすぎると逆にだんだん粘膜が反応しなくなってくるということも分かってますんで、夜一回の、夜一回決めた通りに使用してもらうということが大事です。今この点鼻薬の中には局所ステロイド薬と、まあ、これ体の中にあまり入る率が少ない、まあ、安全なものとして鼻踏み用ステロイド薬というのが一つ点鼻薬の中にあります。もうあとは抗ヒスタミン薬入ったり、いろんなものを混ざったりしているものありますので、薬局で薬剤師さんによく来て購入していただければというふうに思います。
私たち薬剤師も、一般用医薬品は本当にいろんな成分がこう入ってたりするので、そこはきちんと把握していく必要がありますね。
そうですね、
はい。くしゃみや鼻詰まりといった花粉症の症状は、新型コロナウイルスであったり、インフルエンザとか、風邪とかですね、はい、いろんな症状に似ているんですけれども、患者側として迷っちゃうところがとてもあると思うんですが、
はい、コロナのウイルスもインフルエンザのウイルスも、皆さん口開けて待ってるわけじゃないんですよね。
はい、
っていうことは、やはり鼻から吸ってるんです。鼻から吸っていくので、鼻の症状が初期には出る。これはまあ花粉症の同じですね。ただそれ以降、コロナもインフルエンザもウイルスですから全身に広がっていく。両方とも発熱がある。それでこの人たちっていうのは感染ですから、後で本当の細菌感染みたいな細菌やってくると、鼻を噛んだら今度黄色くなってきたりすることもあるんですね。ですから高い熱があったり、鼻が今度黄色くなってきたり、 まあ、こういったものは、やはりインフルエンザ、コロナを疑うべきだし、もう一つ、花粉症は目が痒くなるけど、インフルエンザ、コロナでは目が痒くなる。まあ、こういった三つぐらいのポイントで分けてもらうと、自分が今どういうことが起こっているのかっていうことを知っていただけるのかなというふうに思います。
はい。この3つのポイントは結構重要ですね。
そうですね。はい、熱と鼻水の色と目のかゆみですね、はい。ご理解していただければと思います。
はい。花粉症の多くはこう、スギ花粉症だと考えておられる方も多いと思うんですけど、季節ごとに実は花粉症って原因が異なると思うんですが、治療法は変わるんでしょうか？
はい。まあ2月から4月が杉、4月5月がヒノキ、6、7、8がイネ科、8、9、10がブタクサ、1月と12月以外ぐらいはすべて日本の国土、非常に緑が多い国なんですけども花粉が舞います。こういった薬を飲んだり貼ったり、そして目薬を使ったり、点鼻薬を使ったりという大まかな基本な考え方っていうのは変わらないと思います。
そうすると、こう、耳鼻咽喉科で鼻だけを見ていただくのではなく、まあ、先生方に喉とかも見ていただくことで、その花粉症の、まあ、どの花粉によるものかっていうことも、少しこう、お分かりいただくこと
があります。そうですね。やっぱり喉がちょっと赤くなるのっていうのは、ヒノキの時に多かったりはしますし、イネ科の場合は、どうしても喉がイガイガするっていう、咳払いがしやすくなったりっていう方がいらっしゃいますので、そういった細かい症状を見て、今どういったものに反応しているかっていうのを想像することが我々としては必要なんだろうと思います。
根本的に治す治療法っていうのはあるんでしょうか？
先ほどご説明した舌下免疫療法ってあります。これはアレルゲン免疫療法。やっぱり原因の物質が分かっていればその物質を使って治そうという努力をする。まあそれが注射で入るか舌下で入るかっていう違いがですね、あるわけですけど、今はこういった免疫療法しかその物質におけるアレルギーを治すってことにはなかなかならないので、まあ、うまく治したい人にはこう免疫療法を導入できればというふうに思ってます。
医学の進歩とともに治療法もいろいろと変わってくるんですね。
ですから今は本当にそのすりつぶしだけを打ってますけれども、杉とかヒノキとかそういう成分の中の細かいところだけを注射しても治る。あるいは舌下しても治る。まあそういった方法論が出てくるとですね、もっと治るという部分には近寄ってくるのかなというふうに思います。
はい。最後に番組恒例の質問なんですが、ビタミンラジオという番組名にちなんで、大久保先生のビタミン剤となっている元気の源を教えてください。
はい。私、大学時代から、馬術というのをやってまして、まあ、この度、2024年には少量ジャパンという日本のチームが、オリンピックで、銅メダルを獲得しました。まあ、これの、馬術というところを今でも、選手育成ですとか、救護に関わってますので、ぜひ強いチームをまたたくさん作りたいなっていうのが私のビタミンの源になっています。
先生は日本馬術連盟の副会長されてるんですよね。
はい。
いや、ショロージャパンには本当に、はい、またぜひ、はい、次回も頑張っていただけると嬉しいなと思います。
そうですね、頑張ってほしいと思います。はい、応援してますので、はい。はい、
私たちも応援させていただきます。
ありがとうございます。
2週にわたり花粉症について、日本医科大学耳鼻咽喉科教授の大久保公弘さんにお話しいただきました。お忙しいところ本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。寒さも少し和らぎ、ようやく体を動かしやすい季節になってきましたね。冬の間、つい運動不足になってしまったという方も多いのではないでしょうか。暖かくなってきた今こそ、体を動かし健康を意識する絶好のタイミングです。 健康的な生活には適度な運動とバランスの取れた食事が欠かせません。しかし忙しい日々の中で食事の栄養バランスを考えるのは簡単ではありませんよね。特に糖質の摂りすぎは体重管理や健康維持の面でも気をつけたいポイントです。甘いものやご飯やパンが好きな人にとって糖質制限は難しく感じるかもしれません。しかしちょっとした工夫で美味しく健康的な食生活を楽しむことができます。例えば日々の料理や飲み物に使う甘味料を変えるだけで無理なく気軽に糖質コントロールをすることができます。サラヤのラカント S は砂糖と同じ甘さでありながらカロリー糖類ゼロの甘味料です。砂糖のおよそ300倍の甘さを持つウリ科の果実ラカンカから抽出した高純度のエキスと、トウモロコシの発酵から得られる甘味成分エリスリトール、2つの素材から作られ、食事の糖質を抑えながら甘さを楽しめるのが特徴です。料理や飲み物に加えても自然な甘さを感じることができ、血糖値が気になる方やダイエットを意識する方にもぴったり。1995年の発売からちょうど今年で販売30周年を迎え、今も変わらず美容と健康をサポートしています。皆さんもぜひ日々の食事をもっと健康的に、もっと美味しく楽しめるラカント生活を始めませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
花粉症の治療方法について、舌下免疫療法を含めいろいろな治療法をお伺いしました。皆さんもぜひ参考になさってください。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは3月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、4月から本放送時間は金曜夕方5時30分からになります。再放送は変わりません。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は4月4日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月またこの時間にお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。